こんにちは、杉山です。リューマグポッドキャスト、この番組は東京多摩市のアップル、マックユーザーグループリューマグがアップル製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報をお届けしています。連休もいよいよ佳境に突入したという感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今このポッドキャストを収録しているこの様子をユーストリームで中継しておりまして、すでに今4人の方にご覧いただいております。今4人の方が見ているのはガレージバンドの画面だと思うんですけれども、これ実際に私がリアルタイムで喋っている様子を記録しているところです。ちょっと画面的にあんまり面白くないのは申し訳ないんですけれども、ちょっとあんまりバーッとね大っぴらにこう部屋を見せるのもお恥ずかしいので、ちょっとこの状態でやらせていただいております。
まさひろさん、いつもポッドキャスト聞いてます、ありがとうございます。
逐一ですね、このようにコメント読ませていただきました。あ、5人の方来ていただきましてありがとうございます。今日はちょっと Mac と動画配信のお話をしようかなと思ってるんですけど、あんまりいつものごとく大した準備をしてませんので、その場その場でアドリブ的にやっていきますので、よろしくお願いいたします。今日は、今このユーストリームをご覧いただいている中にもいらっしゃいます、会員の経済さんが、先に行われました、ユーマグ定例会での iPad のデモ、これは会員の立石さんがやっていただいたんですが、の様子を、カメラで撮られたものを編集して、それを YouTube で配信するということをやっておられたんですね。かなり大変だったご様子で、もう徹夜して二十何時間だか起きっぱなしというようなことをさっきも Twitter 上でつぶやかれてましたが、大丈夫ですか、経済さん。動画、ムービーの配信を、Mac でやろうとしたときにですね、いろいろとちょっと何にもわからない、これからやりたいっていう方が、知っておくべきことはアップルのサイトの情報ももちろんそうなんですけれども、いろいろあると思うんですよね。どういうところからこういうことを話したらいいのかっていうのもちょっと難しいんですけれども、思いっきり基本的な話からしちゃいますと、とにかく動画ムービーというのは今大別して2種類あります。SD と HD ですね。 SD っていうのはいわゆる普通の、ビデオのサイズ、これは地上アナログだったり VHS だったり普通の DVD だったりというものと同じサイズの規格であるというのがいわゆる SD と言いますね。数字的に言いますと 640×480 ピクセルっていうんですけれども、これが基本的に SD である、今まで我々が普通に見ていたテレビの画角である規格であると。でさらにこれに加えて今並び立っているのが HD、 ハイディフィニションっていうんですけれども、いわゆるハイビジョンですよね。地デジがそうです。あとブルーレイですとかそういったの次世代 DVD といったところもその HD に対応しているというのが一つ売りになっておりまして、で Mac で動画配信といった場合に、これはどちらでも使うことはできます。 SD だろうが HD だろうが撮ったもののカメラの規格に依存しますの でそのカメラが SD なのか HD なのかっていうのはちょっとそのカメラの、マニュアルなり、説明書、カタログなりを見ていただくしかないんですけれども、HD といった時にですね、これがちょっとやっぱりいろいろと今問題になってくるわけですね。実際この HD の世界というのは今標準ではAVC-HD というのが標準になりつつありまして、またこれもちょっとややこしい話ですね。ただ HD って言っただけじゃなくてもういろんな規格仕様があるんですよね。さらには業務になってくると MPEG-2 とかですね、そういった状況の中で今とにかく AVC-HD が増えてる。で AVC-HD の、ムービーも基本的に Mac では編集可能です。ただ実際これが普通の AVC-HD 編集かというとちょっと違っておりまして、実はこの AVC-HD 編集というのはかなり今のパソコンには荷が勝ちすぎるというか、かなり重い作業なんですね。これはもう Mac だろうが Windows だろうが関係ない。 非常に重い作業になります。 Mac の場合はこれは iMovie に取り込む時点でこれを変換をかけます。 Apple 独自 の、 この圧縮変換、 Apple Intermediate Codec という圧縮を行って、変換を行いながら iMovie に取り込みます。 Windows の場合はどうするのかといいますと、取り込み自体はその普通に AVCHD のフォーマットのまま取り込ん でプロキシ編集というのを行うのが一般的ですね。これどういうことかといいますと、オリジナルのムービーを取り込みはするんですけれども、編集はプロキシファイルというちょっと画質を落として編集しやすいような形にしたファイルで行います。そして最終的に仕上がりの段階でオリジナルを加工して完成品を仕上げると、ちょっと非常に乱暴な言い方なんですけれども、おおむねそのような段取りで Windows の場合は行うようになっています。ただ Mac の場合はこれ取り込む段階で Apple Intermediate Codec に変換してしまいますので、これはもう仕上がりまで全部その Apple Intermediate Codec だというところが大きな違いですね。なので当然そのオリジナルとは違う画質になっているわけです。これを非常に嫌う方もいらっしゃいます。まあどの程度それがオリジナルと違うのかというのはちょっと実際に見ていただくしかないんですけれども、私もじっくり見比べて検証したことははっきり言ってありません。しかしこれはもう HD フォーマットはそのまま HD フォーマットですので、まあ、あとは用途とかですねによって、考えていくしかないのかなと。ただこの Apple Intermediate Codec に変換することで Mac でのその HD 編集が非常に手軽であるというのは一つ間違いないことになっているということだけはちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。Ustream でご覧のマサヒロズさんから、ふむふむ AVCHD ってそうなっていたのか、道理で iMovie で読み込みに時間がかかるんだというコメントをいただきました。そうなんですね、変換にはちょっとやっぱり時間がかかります。で Windows の場合もですね、Core i7 というプロセッサーが出てきて、ようやくそのオリジナルの AVCHD の編集ができるようになったというような状態でございますので、まあ、いずれにせよとにかく HD 編集というのは今のパソコンには非常に荷が重い作業なんだということを覚えておくといいと思います。さて、まあ、そのようにですね、いろんなの動画配信事情があるんですけれども、やっぱりですねこの Mac 関係の情報サイトですとか Mac の雑誌だけ読んでると、いろいろちょっと分かんないことがあったり、何と言いましてもそのインプットであるカメラとかに関する情報っていうのはやっぱり専門誌を読まないと分かんないところが多いので、まあ、そういうものもですね一つ参考にされるといいかと思います。なのでちょっと一つご紹介、今私の手元に今ちょっと Ustream をご覧の方には絵も見ていただいてますが、ビデオサロンという雑誌の最新2010年5月号、があります。こういう雑誌ですね読んでいくとですね面白いですし、まあ、Mac で編集する上でもいろいろと参考になるのかなと。とにかくこの Windows の世界でもそのHD の編集っていうのはものすごく荷が重い大変なことなんだなっていうのはわかると思うんですね。で、このビデオサロンの最新号の一番目の特集がファイルベース時代を生き抜く処世術っていう特集になってますね。とにかく今そのビデオカメラの記録もですね、かつてはテープだったわけなんですけれども、どんどんそのファイルベースになっているということで、まあ、その編集用のパソコンにコピーしたりバックアップ取って保存したりというのが非常にこれ面倒くさくなってるんですね。まあ、その辺の、参考のガイドといいますか、そういったものが、書かれております。まあ、これも今そのテープベースで作ってらっしゃったりする、この間経済さんが撮られてたカメラもテープベースですね。だテープベースだとテープで撮っときゃそれでいいんですけれども、ファイルベースだとそうはいかないということで、まあ、今後ファイルベースに移行する上で参考になる特集かなというふうに思います。あとですね、この一番新しいビデオサロンではこれだ、 こういうのやってます。まあ、Ustream ご覧になっている方には画面も見ていただけますが、 YouTube 入門ガイド、ユーマグも YouTube のチャンネル持ってます。今日もですね、前回の定例会の模様をポッドキャストで配信したのと同じ内容を YouTube 動画に配信しました。ポッドキャストですと、iTunes なんかでもすぐ流れていってしまう。こうやって音声のポッドキャストいくつもやってると前のビデオポッドキャスト流れていったりしますのでね、前のビデオポッドキャストに興味のある方、見たいなと思う方は YouTube チャンネルの方を見ていただきますと全部ライブラリーとして取っておいてありますので、そちらをご覧いただければ幸いでございます。このビデオサロンの YouTube 特集は、そのアカウント登録から配信のそのフォーマットの設定から、いろんな利用の仕方までですね、再生リストにまとめて公開するとか、コメントをつけるとか、つけてもらうとか、そういったところがいろいろ出てます。まあ、iMovie、iLife でしたらそのフォーマットとかあんまり気にせずですね、今は HD 動画であってもスパーンとこうまっすぐ YouTube にアップロードできるので、あんまりそういうところは心配しないでいいというのは iLife のいいとこかもしれませんね。あとそうですね、そうそう、こんな特集がありますね。 Core i7、 Core i5、 頂上決戦。何が決戦なのかっていうと、その、いわゆるこのビデオ編集について、Core i5 マシン、 Core i7、 もう Core i5 じゃダメなのっていう人がやっぱりまだいるようなんですけど、実際にやっぱ Core i7 じゃないとちょっと荷が重いよっていうような話ですね。どこがどう違うのかっていうのが、このようにUstreamでご覧の方には見ていただいてますが、丸バツ式の対比表で、 Core i7 ならここまでできるけど Core i5 だと、ちょっとできないことも多いよっていうような話の内容が出てます。先頃やっとですね、 MacBook Pro にも Core i5、 Core i7 出てきましたので、Windows でビデオ編集をやってみようという方にはこれ非常に参考になるかと思います。今後ですね、 iMovie とか Apple の、ビデオ編集、 Final Cut Studio、 あるいは Final Cut Express もその Core i5、 7を前提にした展開が出てくるんじゃないかなと思ってますね。ちょっと Final Cut Express は私もユーザーですけども、今 Final Cut Express 4、これがね、ずいぶん長いこと4のままなんですよね。いつバージョンアップが来るかちょっと手ぶすね引いて待ってるとこなんですけれども、楽しみではあります。あとこれはですね、ちょっといいと思いますね。コンデジ動画の実力。いわゆるコンパクトデジカメもですね、最近はフル HD に対応してたりなんかしまして、この非常にラインナップが充実している動画撮影という点でですね、これの最新機種の、機能比較というようなことをやっております。これなかなか面白いと思いますね。まあ時代が変わりました。まあ、3万4万出せば結構な、コンパクトデジカメが、ハイビジョン動画が撮れるコンパクトデジカメが買えるということで、でこの内容なんですが、一番評価として高いのが、これソニーのサイバーショットですね。これですね。DSC-TX7 ですか。なかなかピンが来ませんね。これUstreamでご覧になっている方すいませんね。見えますか。レーダーチャートが一番割と安定しているのがこのサイバーショットの DSC-TX10。これ薄くて非常にちっちゃいし、これザクティよりも評価高いんですよね。本当かなと思うんですけど、これすごくちっちゃいんですよ、レンズなんかも。でも画質は一番いいとかですね、ちゃんとこれフル HD で撮れるんですよね。すごいですよね。 iMovie に取り込むときですね、インターメディエートコーデックに変換はされるんですけれども、ちょっとその動画フォーマットとしてこのフルハイビジョンでプログレッシブっていうのはちょっとこれきついかもしれないんですよね。前私やった時も、一番その高画質のモードよりもちょっと下げた 1080i ですか、フルハイビジョンの解像度は持ってるんだけど、その操作線が こうフルピッチで出るのではなくて交互にスキャンするインターレスのモードで、ないとちょっときつい部分がありました。まあ、そこ 2,3 年前の話ですからね。いろいろとコメントいただいておりますユーストリーム視聴の方々。正弘さん、デジタル一眼での動画はどうなんでしょうか。はい、これもですね、いろいろと、このビデオサロンじゃないんですけれどもね、このバックナンバーにやっぱりデジタル一眼の特集がいろいろありまして、まあ、いわゆる EOS ムービーですね、まあ、そういったものの、使い勝手みたいなものも、ありました。で、U-MAG ではですね、金子さんが先頃キャノンの 7D をご購入されまして、それでですね iMovie に変換して、作ったプラス U の CM というのが金子さんの YouTube、チャンネルに上がっておりますので、そちらをご覧いただければと思います。一応デジタル一眼のですねムービーも基本的にはその iLife でも編集できるはずでございますので、でまたそのですね、いろんなカメラの対応してる対応してないというのは Apple のサイトに、上がってますので、そちらちょっと後で調べてブログの方にリンク貼っておきたいと思います。経済さんコメントいただきます。コンデジは撮像素子が小さすぎるので解像度は高いけれど画質的に辛くなるのですよね。そうなんですよね。まあ、デジタル一眼が今非常に注目を浴びているのはどうしてかと言いますと、その撮像素子の大きさがとにかくもう全然違うというのもありますし、あとはレンズが交換できるということで、よりこうですね、自分の作りたい絵作りに挑戦できるというのが、あります。まあ金子さんにですね、またちょっと 7D でのその Mac の扱いみたいなところの話をポッドキャストで伺ってみるのもいいかもしれませんね。そうです、デジタル一眼欲しいですね。ただやっぱり気をつけないといけないのはデジタル一眼の扱いっていうのがその普通のビデオカメラと全然違うので、普通のビデオカメラと同じように扱おうと思ったらちょっと無理があるよというところは注意しないといけないのかなというのは金子さんもおっしゃってました。はい、正弘さん、 EOS 7D は欲しいですねというコメントいただきました。欲しいですね。経済さんからはデジタル一眼で HD 動画を撮れるのはまだお持ちでないと。シグマから出るといいですね、経済さん。というわけで、ビデオサロンはですね、こうやってストリーム動ってこのストリーム配信の連載もあります。最近こういう連載もですね、ビデオサロン始めておりますので、興味のある方ご覧になってみると思います。なかなかですね、このビデオ撮影のスタンスからこれ生中継のノウハウみたいなものも載ってます。あと、まあ Mac 関係のですね情報ほとんどないんですけども、このですね FCS 研究所っていう連載があるんですよ。ファイナルカットスタジオ研究所ですね。これはですね、まあファイナルカットエクスプレス使ってる方にも参考になるかもしれませんので、で今回ですねこの FCS 研究所の連載は、ビデオコンテを作ってみよう、基本モーションとキーフレームでっていうことですね。これですね、ビデオコンテっていうものを作るっていうお題になってますけど、基本的にモーショングラフィックの話なんですよね。でこれはファイナルカットエクスプレスでもできることなんです。キーフレームを使って、モーショングラフィックを作る、もっと言えばアニメーションを作ることもできるんですね、ファイナルカットで。こうやって静止画の素材とかですね、あとフォトショップの純正のフォーマットであればそのレイヤーの素材をバラバラに扱うこともできますんで、それでファイナルカットを使ってモーショングラフィックの作品を作ったりアニメーションを作ったりすることもできるというのは、意外と知られていないので、知っておくといいかもしれません。経済さんからコメントです。ビデオハッターの開発者がデジ一ブームに刺激を受けてまともな民生用ビデオを出すことを待ち望んでいます。まともな民生用ビデオ、今の民生用ビデオカメラは全部まともじゃないということですね。 まあ、確かにですね、ちょっとマニュアルで何かしようと思った時非常に辛い部分ありますよね、今の民生用ビデオカメラってね。多分ですね、経済さんがソニーの一番最初のHD カメラ使ってらっしゃるんですよね。型番ちょっと忘れて HD1 でしたっけ。あれはレンズの横にマニュアル用のダイヤルがついてて、確かマニュアル制御がものすごくしやすいんですよね。多分経済さんその辺であのカメラも愛用してらっしゃる部分があると思うんですけれども、経済さん HDR-HC1 ですね。はい、失礼しました。いいカメラですよねこれ。で、まあ、HD 動画の制作をして配信あるいは発表ということになると、まあ、ブルーレイディスクっていうところにどうしても目行きがちなんですけれども、いかんせんやっぱり Mac は完全にブルーレイ度外視っていう形ですので、まあ、もちろんブートキャンプで Windows 使って対応しているドライブつけるっていう裏技はあるんですけれどもね、まあ、ちょっとそういうところは弱いんですが、まあ、最終的なアウトプットが何かというのをやっぱり考えなければいけません。ブルーレイレコーダーを持ってるおじいちゃんおばあちゃんに孫の映ってるディスクを送るっていうんだったら、まあこれはしょうがないんですけれども、やっぱりこれからはネットで配信するのが標準になっていくんじゃないかなと思った時に、まあ MacOS のそういった動画に対するスタンスっていうのはそれほどずれてないんじゃないかなというふうには思います。iMovie HD 対応してるのになんで iDVD は普通の DVD だけなんだよっていう声もあるんですけどね。まあ一度そのこういったコンデジとかですね、標準的なデジタルカメラでも HD ムービー撮れますんで、それで編集に挑戦してみるのはいいと思います。とにかく iMovie 手軽ですので、まあ Apple インターメディエートコーデックに変換はかけますが、とにかく体験してみるのはいいことなんじゃないでしょうか。でですね、実は5月1日土曜日にですね、私プラスユーに行ったところ、ザクティのビデオカメラのちょっと出物がありましたんで、これちょっとツイッターでもつぶやきましたが、 CG11 という機種ですね。これフル HD まではいかないんですけども、曲がりなりにも HD カメラです。これがですね、19,800円だったかな、19,500円から19,800円で売られておりましたので、これは安い。もうね、2万円切ってそのハイビジョンカメラが手に入って、その場で10万円しない MacBook 買ってたら、もう編集システム丸ごと手に入るわけですよね。恐ろしい時代でございます。もしプラス U で Mac 買う方は、ちょっとついでに、ザクティ HD 動画撮れるモデルですので、買ってみるのもいいかなと思います。在庫の確認はした方がいいかもしれません。はい、ユーストリームをご覧いただいている経済さんは、背後では着々とアップロードが進んでいます、残り25分というコメントをいただいております。4本目ですかこれ、何本かに分かれてね、 YouTube に今アップロードされてるんですよね。 YouTube 基本的に1本10分までですので、まあ、順番にそうやってアップロードされてるということで頑張ってらっしゃいます。これリンク貼っておきますので、皆さんぜひ後でご覧になってみてくださいね。ポッドキャストで、ビデオポッドキャストでは触りのとこしかご紹介できなかった立石さんの iPad デモがですね、結構そのまま丸ごとの形でご覧いただくことができて、大変面白い有用な情報になっていると思います。 iPad 欲しいなと思う方はますます欲しいと思うでしょうし、欲しくないと思っている方も欲しくなるんじゃないかなと、我々も一人残らず欲しくなってしまいました。ぜひご覧ください。というわけで、ユーマグポッドキャストをお送りしてまいりました。5月29日はユーマグ第4回お茶会講座、 iPhone 開発についてのセミナー、いよいよ佳境のオブジェクティブ思考のお話に突入してくるようでございます。今きっと大森リーダーは一生懸命スライドを作って準備されていると思いますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。というわけで、ユーマグポッドキャスト杉山がお送りいたしました。それではまた。